今日はテーマはですね、ちょっと先日というか、先日だけじゃないんですけど、僕も日々こういろんな人の相談を受けるんですけども、その相談をするときとか、何かをアドバイスをもらうときとか、自分がアドバイスをもらうときもそうなんですけど、その悪い出来事をこう、解決したくて、その相談すると思うんですね。基本的に誰かに相談するときって、でその時に、要するになんで今それが起きているのかっていうその理由を考えてこう話す場面とかがあると思うんですよ。例えばじゃあ今、僕の場合だったら、じゃあ例えば営業だとしたら、先月からちょっと売り上げが悪いんですと、で、じゃあそれなんでなのっていうそういう場面ですよね。とかなんかその物事に対してなんでそうなってるのっていう原因を突き止めたりする場面ってあると思うんですね。そうで、僕は実はこれがあんまり得意じゃないんですよ。で、なんでじゃあそんな、例えばですよ、営業とかをやってたり、そういう相談業をやってるのに、因果関係とかそういう原因を突き止めるのって苦手なのって思うと思うんですけど、実はこれってどこまでのメモリっていうか、メモリで見えてるかにもよるんですけど、かなりその難しいというか、原因を突き止めるって実際難しいんですよね。難易度がすごく高くて、なんか僕ってこれもうある程度のところでそのみんなが納得いくところでやってるだけで、本当の原因がそれじゃないなっていうのとかたまにあるんですよね、結構。そう、それでなのでちょっと今日その話をしたいんですけど、例えばですね、医学とかを勉強僕したことあるんですけど、その時にすごく思ったのが、物事の原因って1個じゃなかったりするんですね。でみんな基本的にはその1個の原因で、その直前に起きたこととかを理由に従うんですね。例えば、じゃあ血圧が高いとしますよね。血圧が高くてなんかちょっと健康的じゃなくなってきたと、具合悪いってなった時に、でその時に何をやるかっていうと、その血圧を下げる薬を飲むわけですね。血圧を下げる薬を飲むんですよ。でなんかそのカルシウム拮抗剤とか、アンジオテンシンの薬とか、そのいくつか代表的なのがあって、ベータ遮断薬ですとか、あと利尿剤とかですね、そういう代表的なやつを飲むんですけど、それってどういう薬かっていうと、その例えば血管がじゃあコレステロールとかで詰まったとしますよね。でそうすると、血の通りが悪くなって血圧がその血の圧力が上がっていくわけですね、血圧が。そうだから、じゃあ利尿剤だとしたら、要するにおしっこいっぱいして血中の水分を減らして血圧を下げましょうっていう風にしたりとか、あとはそのカルシウムを少し抑えて、カルシウムを作り出す量を抑えて血圧を下げましょうとか、そういうなんていうんですかね、もともとコレステロールで血管が詰まってるんで、なんていうのかな、その例えばおしっこいっぱい出して、血圧を下げましょうとかっていうのって別に根本の対策ではないっていうか要するに太って血圧が上がってんのに、そのおしっこいっぱい出して、血圧を下げるみたいなことをやってるわけですよ。で、これは別にもうどこまでじゃあ原因を遡るかにもよってくるんですね。そうだからじゃあ痩せたらいいんじゃないかとかって、それで痩せたらもちろんそのコレステロールの詰まりは取れるんですけど、 じゃあ遺伝は原因してないのかとかって、まあ、いろんなその原因が要するに考えられちゃうんですよね、考えようとすると。そういうことがあったり、なんかじゃあ例えばもっと分かりやすく言うと、コップがじゃあ例えば落として割っちゃったとしますね、バリーンって、なんでそんなことなってんだって例えば怒られたとしたときに、いやその僕がじゃあコップを持ってて、でじゃあ例えば酔っ払ってコップを落としたとしますよね。そうで僕なんかお酒飲んでて酔っ払って、コップを落としましたって言って、でじゃあ酒飲まなきゃいいのかっていう話じゃないですか。まあだから直前に起きたことで、まあ、自分のせいにする、まあ、自分が原因だということにしたときはそういう説明になりますよね。いや僕が酔っ払っててコップを落としてしまったんだと、だからコップは割れたんだっていう、そういうロジックというか、 A だから B ってやるのをロジックだとしたら、そういう理由の説明になりますよね。昨日僕が飲みすぎて、酔っ払ってコップを手を滑らしてコップを割ってとかっていうふうになるんですけど、じゃあ、そもそもですよ、じゃあそれは僕側の方の理由で、いやそもそもだってそのコップっていうものがまずガラスのものを買ってきてるんだからそれが悪いだろうみたいな話もできるわけじゃないですか。だからガラスのコップじゃないやつを例えばですよ、ガラスのコップじゃないコップをあなたが買ってきてたら別に割れなかったでしょと、僕が酔っ払ってたとしても。そうだから、ガラスが割れた原因っていうのはガラスが家にあるからだって話なんで、ガラスを家に買ってきたからガラスが割れたんだろうっていう風な説明もできるわけですよね。とか、いやそもそもだってコップっていうものをガラスで作ろうって発明した人がとか言ってだったら、もうどこまで遡ればその原因っていうのが、なんていうんですかね、見えてくるのかって、もうその人によってだから僕違うと思うんですよね。とかその時の状況言い分とか、その直前にあった出来事だけをみんな理由にして、まあじゃあ飲むのをやめようねみたいな対策をするんですよ。そうだけど、もっと本当に再現性高くその失敗を起こさないっていう風になろうとした時って、直前に起きてる1個のことぐらいを解決したぐらいじゃ治らないっていうのがあるんですね。だから僕が酒を飲まなかったとしても他にコップがあるんで、酔っ払ってなかったも割れることもあるしね、子供が遊んでガラスを割っちゃうこともあると思うんですね。ガラスが家にあればですよ、ガラスのコップが。じゃあもうガラスのコップを二度と割らないようにするためにはどうしたらいいかって言ったら、ガラスのコップを買わないとか、コップを使わないみたいなこととかですよ。ガラスが割れて中のものがこぼれて、絶対その失敗をもう二度と繰り返さないようにしようってなったら、まずコップでも飲まないとか、ガラスのコップを買わないみたいな対策になってくるわけですよね。とか飲み物をそもそもこぼれちゃまずいものを飲まないとかっていう風に、そのどこまで対策をやるかっていうのがもう人によって違うっていうか、そうだからA だから B っていう風にみんな、まあ、1個の理由を1個の出来事に対して、まあ1個か2個の理由ぐらいでまとめたがるんですけど、気持ちはそれめっちゃわかるんですけど、でもなんかそれっておかしいじゃないですか。おかしいというか、まあ、僕はおかしいなと思うんですよね。だって原因なんて1個じゃないし、しかもその時できてることだけじゃないんで、もうだからその人がじゃあ太ってる理由だって食べ過ぎじゃ、まあ、食べ過ぎもあると思うんですよ1個は。だけどじゃあなんで食べ過ぎるのって言ったら、なんかちょっとこう気持ち面で落ち着かないことがあったりとか、そもそもの子供の時の幼少期の食生活からもう太るような習慣がずっと身についちゃってるとか、いろいろあると思うんですよ。その食事の仕方がその太りやすい人の食事の仕方になってるとかですよ。だから結局この理由を説明しなさいっていう質問ってめちゃくちゃ、まあ、難しいっていうか、結局相手が説明してほしいことを説明するしかないと思ってて、そうだからどこまでそのメタするっていうか、そのどこまで遡ったり、どこまで上から物事を見るかによって変わってきちゃうと思うんですね、理由って。そうだから、だからまあそういう理由で僕は苦手なんですよ。だから、まあ、A という問題があります。原因は B です。 B だから A になってます。だからそれを解決しましょうというふうに、まあ商品サービスを提案とかするんですけど、そうだからまあ理由も 一つじゃ説明つかないってことが多いんですね。だから理由をまあ2つ3つとか、こういう理由もあるしこういう理由もあるし、だからこの3つ多分解決するためにはこの3つ4つはまあ最低でもこうやんなきゃいけないとか、そうだからじゃあこの3つ全部解決しましょうとかっていう風な提案するんですけど、そうとはいえそれを全部やっても治らないこともあるんですよね。他にも原因がいっぱいあるんで、そうだから結構そのロジックを通すとか因果関係をその物事の原因を説明するとかって時って結構僕は考えすぎちゃうというか、逆にそういろんな解決策が思いつきすぎちゃってそうだからどれが一番結局その中からどれが一番その可能性が高そうかとかっていうところからまあ僕はアプローチするしかないと思ってて、とか簡単に始められる対策とかで効果が高そうなものをまあ絞ってその対策していくしかないんじゃないかなっていうようなことを感じていたりして、そうなのでまあ物事の原因って一個じゃないし、それが必ずしも今直前に起きたことが原因っていうわけでもないよというまあお話でしたので、そうだからまあ皆さんもその理由をなんか説明うまくできないときとか、なんか因果関係がよく分かんないときっていうのもあって当然だと思いますし、まあそういうことがあったときは今の話を思い出していただけたらとまあ僕はそういうアドバイスをちょっと先日ある方にさせてもらったんで、そうだからまあそんなに気にしなくて大丈夫だよっていうことですよね。そう理由が分からないとか、お前の言ってることがよく分かんないとか言われちゃったって言ってたんですよね、その人は。 なんでお前がそういう理由になってんのかがよく分かんないと。そうだからまあそういう今みたいな話もあるよということで覚えていただけたらというふうに思いましてシェアします。はい、というわけで音声以上です。どうもありがとうございました。